ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今日の東京ですが、すごくねポカポカして暖かくてなんですけれども、
油断しちゃいけないでしょ。
そうなんです。全国的に見ると結構寒い地域がこれからどんどん増えていく、
ね、この間なんかすごい風が吹いたじゃないですか、だからあれが春一番なのかなと思ったんですけども、うん、もう一回寒くなんですよね。
そうなんです、
なかなかこれマーケットと同じで、まっすぐスイスイとは先には進まないです、
はい、
受験シーズンこれから本番ですからね、はい、お天気とかその電車の行きばっかり気になっちゃうんですけどね、
本当に、はい、さあそしてマーケットの方ですが、岡崎さんからもありましたけれども、ちょっとどうなるのかわからないなということばかり
金曜日に収録して土曜日にアップした、はい、アナライズでも言ったんですけども、あんまり動いてないんですよ、アメリカも日本もね動いてないんですよ、落ち着いてるんですよ、落ち着いてるんですが、マーケットを取り囲む環境はくるくるくるくる変わっていて、で私の頭はぐるぐる回っていて、神経がすり減らされていく、そんな日々を過ごしているというところなんですよね。
その戦争の面で言えばウクライナのところとかもね、どんな風になる決着をするのかで、またマーケットも影響は大きいでしょうし、
いやもうあれが一番ですね。あれはずっとだからあれですよ、戦争の歴史を読んでましたよ。
そうですか
要するに第二次世界大戦の後はどうやって終わったか、第一次世界大戦の後はどうやって終わったか、
はい、
ベトナム戦争はどうやって終わったか、日露戦争はどうやって終わったか、数々の戦争の終わり方をですね、またまた歴史の方にらめっこしながら、こうやって終わるのかこうやって終わるのかを見ながら、
ほう、
でも今回ばかりはちょっとなっていうところですけどね。
そうやって岡崎さんは知識をインプットしているのかっていうところは今ね
いや、まあ、と思いました。データを見るっていうことはそういうことでしょ。過去の終戦のデータを比べてみるってやつですね、はい、皆さんもなんか、ヒントというか答えあったら送ってくださいね。ツイッターでも何でも、募集中です。戦争の終わり方特集ですね。
さあそれではその他にもね、気になるデータなどありますので、
す
今日も番組の方、はい、進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
ロシアとウクライナの問題についてはちょっと前例がなかなかないのでうまく説明できないのと、
はい、
それこそそうですね、大昔のアレクサンダー大王の時代まで遡るとかですねして探さなきゃしょうがないので、ちょっといろいろもの調べ中なんでですね、
はい、
また次回か次次回か分かんないですけども、長い時間かかると思いますからね、お話するとして、じゃあ他に何があるかというと、今日出た GDP なんですよ。 2.8% も出て、前期比で 0.7% も出て、とまた腰を抜かしたんですね。そんなに強かったのっていうことで。まあ、ただ、案の定、個人消費の方は 0.1 しか増えてないので、まあ、これは大体まあ、ちょっとそれでもちょっといいかなっていうところなんですけどね。今回の 0.7% も増やした。まあ、年率で 2.8% も増えた。増えて最大の要因は、純輸出ですね。純輸出っていうのは、はい、輸出から輸入を引いた数字がすこぶる良かったということなんです。だけどこの純輸出の中身をよく見ると、輸出が伸びたんじゃなくて輸入が恐ろしく減ってるんですよ。前の期に比べて 1.8% 落ちてるんですね。で、輸入が減ったっていうことは、これ内需が小さくなってるってことなんですね。
はい、
まあ、前の月に在庫増やしすぎたのかとか、あるいはまあ、資源価格ですよね。これが大きく下がったのか。で、一番怖いのは日本の消費が根本的に落ち始めてるのかっていうところなんですけどね。
はい、
まあ、ここのところはまだ、さっき見たばっかなんで、って感じで、この後、いつだっけな、あさって長浜くんに会うので、
はい、
細かく聞こうと思ってますけどね。あさってだっけ、あさってか。これは一つで、まあ、だから株式市場ももろ手を挙げて歓迎ってことでもないでしょうし、まあ、どうしていいか分かんないっていうところでしょうね。で、もう一つはですね、先週の金曜日にアメリカで発表された小売統計なんですね。はい、 で、この小売統計の分析っていうのは、我々、金曜日にも収録しちゃったので、土曜日の動画では乗っかってないんですけどね、ちょっとした異変が起きてるんですね。異変っていうのは何かっていうと、1月なんで、はい、季節調整が難しいんですよ。12月に対して1月、12月バカみたいに、バカみたいって言ったら怒られるけど、いっぱい消費するでしょ、クリスマスだから。その後1月落ちるんだけど、毎年毎年12月、1月のパターンを見て、で1月は落ちるから、それを、いつもの落ちるパターンをさっぴいてこれぐらいですよ、っていうのを計算して季節調整かけて発表するんですが、それにしても 0.9 とかだったかな。で、自動車除いても 0.4 ぐらいだったら、マイナスマイナスなんですよ。うん、まあ、ただまあ1月ってのは山火事があったから。
はい、ロサンゼルスで。
ええ。で、山火事っていうのは毎年あるもんじゃないので、はい、これはあるのでさっぴいて考えなきゃいけないな。でも弱かったな、というのが新聞報道で、あるいはロイターブルームバーグ報道なんですけども、まあ、当然のことなんですけども、今みたいにインターネットが発達してますから、すぐダウンロードできて、何がどうなってるか調べることができるんですが、そこでまた腰を抜かしたと言いますか、びっくりしたのがですね、無店舗がすごい悪かったんですよ。
うん、
無店舗、ノンストアリテイラーってやつですね。はい、ノンストアの、月次の売り上げが12月に比べて季節調整かけてマイナス 1.9 なんですよ。
今まで堅調に伸ばしてきたところでしたけれども、はい、ま
あ、もちろん月次でしかも セグメント1個固めてますからブレるんですよ。時々マイナス3が出たり、まあ年に1回か2年に1回ぐらいドカンと落ちることあるんですよ。はい、だからいやよくあることだと思えば、まあ、それまでなんですけども、ただちょっと気になるのがですね、うん、これ今月1月悪かったら、今までのパターンで言うと必ず2月は取り返すのがノンストアの無店舗のパターンなんですよね。
はい、
例えば今回 1.9 落ちたんだけど次は 2% 増えるとかですね、まあ、そういうのをやりながらデコボコになるんだけども基調として強くなっていくと。で、ノンストア、まあ、アマゾンが代表ですけどね、これがね、小売りに占める全部の小売りですよ。自動車販売から楽器とかですね、家電製品とかスーパーとか、全部小売りのものを合わせて、無店舗が占める割合が 10% を超えたのは、10年ぐらい前、2016年からなんですよ、ね。
はい。
2016年からのデータで言うと、今まで必ず、こう、下がった分は取り返すと。いうパターンで来てるんですが、唯一一個の例外がですね、2022年の、第一クォーターだったかな、うん、2022年の2月もガクッと落ちて、で、その後、まあ普通なら3月にポンと戻すんだけども、戻んなかったんですよ、ゼロ成長で。そしたらこの年のこの22年の第一四半期は、アメリカほぼ成長しなかったんですよ。
おー、無店舗の値とこう比例しているところがある。
無店舗っていうのがやっぱり一番、まあ、まあな、説得力があるっていうのかな、決定力があるっていうのか、他のまあものは季節調整とか、たまたま今月はみたいなものが起きやすいんですけども、何せ無店舗ですから、
はい、
まあ、運んでくれる人さえいれば、物の在庫がちゃんとあれば届くでしょ。で、それがあるので、これがまあ大きな落ち方を、それも2四半期連続とか3四半期連続で落ちない限りは、アメリカの経済成長は続く前に線路は続くよってやつなんですけども、まあ、今回、だから今回の数字が25年1月が悪かったからそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、この後2月も大して伸びないとなったら、これはちょっとまずいなという形になるんですよ。で、それを受けてなのかもしれませんが、思った以上に長期に下がりましたね。また 4.4% 台に。で、それから一番ね、反応したのは株は大して下がってないんですけども、はい、一番大きく下がってるのが貴金属系ですね。金とかゴールドとかプラチナとか、
はい、
こういうのも落ちてて、やっぱりそれなりに細かいとこ見て、反応する人は反応したというような感じなんですね。で、さらにもう一つ前で言うと、CPI が先週水曜日発表されて、これがなかなか手強いもんだから、3月の利下げもなさそうだ。3月の利下げもなさそうだというところに、1月の小売りが冴えなくて、で、冴えないところにマーケットが反応して、そして今週を迎えて、さあどうしようかという展開なんですよね。アメリカについて言うと、ちょっと元気のない。
うん、
状況です。で、元気のない状況で、で株式市場が、まあ、すでにこういった局面に備えてでしょうね、着々と準備を進めているような感じがして、どう着々と準備を進めているかっていうと、ウォルマートなんかのですね、個別株オプションで、アメリカの個別株オプションは大体コールオプションの買いの方が多いんですけども、ウォルマートはプットオプションの方がすごく増えたんですよ。ひょっとしたら、氷が、ひびが入ってるのかもしれないみたいな、そんな感じなんでしょうね。で、あともう一つは、面白いのは、やっぱりディープシークの事件があって、もうじき1ヶ月が経とうとしてるところですけども、はい、まあ、ディープシークでその、発表あってから、NVIDIA の株価が冴えないんですが、一方で、あれですね、インテルなんかが、にはお金が入ってきたりとか、で、爆投してるのが、中国のアマゾンなんですけどね、まあ、アマゾンなんか恩恵を受けるっていう形なんでしょうね。で、今、まあ、あちこち話がこう、散らかっちゃったんですけども、まあ、何が言いたいかというと、まあ、金利が下げられないわけですよ。で、金利が下げられない中で、ちょっと売り上げとか成長に、ちょっと不安が出たわけですよね。で、不安が、ちょっとずつ現実のものになると、成長期待がやっぱ落ちていくわけですね。うん、まあ、ディープシックも、まあ、半導体の成長期待が、最先端の半導体の成長期待が落ちるんですけど、この成長期待が落ちて、で、金利が下がらないとなると、これ教科書に変えなきゃいけないんですよ。で、金利ってのは何かっていうと、リスクフリーレートっていうのがあってですね、で、これ下がってりゃいいんですよ。下がってると、リスクフリーレートに対して下がれば株が上がるっていうのは、要するに日本流に言えばですね、金利がゼロなんだから株でも買った方がいいだろうみたいな理屈です。でも金利が例えば 4% あるんだったら、いいんじゃないの、預金にしときゃっていう話になるわけです。これがリスクフリーレートとリスク資産のどっちがいいですかっていう話ですよ。で、それプラス株の価値っていうのは、どれぐらい成長していくのかと、倍になるのか4倍になるのかとか、毎年2割かとか、1割かとか。で、この2つが噛み合って、まあ、簡単に言うと EPS かける PR みたいな公式になって株価ができるんですけども、これ EPS が伸びなく鈍くなるかもしれないっていうのと、それから期待していたほどリスクフリーエイトが金利が下がらないかもしれないってなると、どちらも株価については圧縮圧力がかかっちゃうんですね。で、これを専門用語で言うとバリエーション調整っていうんですよ。
はい。
バリエーションというのは、その EPS というバリエーション、その利益から見た時の価値はどうかっていうのと、あとリスクフリーレートから見た時の、これはね、日本の投資家苦手なんですよね。なんたってリスクフリーレートゼロの国でしたからね。日本人苦手なんですよ。このリスクフリーレートが下がらないっていう中で成長にちょっと傷が見えた。傷つくかもしれないっていう中で、アメリカ株に関しては今週は不安な一週間になるかなというのが私の見解ですね。日本について言うと、ようわからんすわ。そのさっきの GDP もうちょっと調べなきゃいけないのと、
はい、
いつも喋ってる、週間戦略で言うと、先週、そんな下がらなかった。先週下がると思ったら下がらなくて、で、今週も、日本銀行が ETF、これから売却しますよっていうニュースの割にはしっかりしてるので、どっちかというとこれ下がりにくいから、システム的には買いになっちゃうんですけども、
はい、
今言ったみたいに頭の中はぐるぐるぐる回ってるんですけど、アメリカについては不安のカードが3枚ぐらい出てきたかなっていう感じなんですけどね。
日本のマーケットについては鈴木さんに聞いてみましょう。決算も出てますけれども
決算に関して言えば今回、まあ、先週でほぼ全部出揃ったんですけどね、はい、非常に特徴的だったなと今回思うのは、みんな中期経営計画を見直してますね。中計を掲げたものをもう一回引き下ろすという、一回なかったことにしようっていう動きになってきてる。これはちょっと話せば長くなってしまうんで、10分、20分かかってしまうんですけど、要は今立てている中期経営計画というのはコロナの真っ最中に立てたんです。で、コロナの真っ最中ってのはそれまでの中期計画は、これコロナで変わってしまったので、一回取り下げたんですね。で、立て直した中期経営計画が、また今取り下げようとしてるっていう、やっぱり中国が構造的にダメになっている 。
はい。
で、ロシアが構造的に西側社会から切り離されようとしている。で、生成 AI という全く未知のものが今出てきて、もうお金がそっちに流れ込んでいるっていう。で、これの設備投資をやっぱりやめなくちゃならないっていう方向に大きく舵を切ったなっていうのがいくつか見えてきたっていうのが今回の決算発表の一つ特徴だったように思いますね。
そういったところからもちょっと今週に関しては鈴木さんはどんな見方でしょうか。
まあ、日経平均に関しては、はい、横ばい、うん、上にも下にも、下はニーサの買いのようなものを支え、上は企業からの持ち合い返しよりが抑えという形で、まあ、このレンジでいかざるを得ないかなという感じですね。
はい。 さあでは今日の動きを見てみましょう。日経平均株価は本当に小幅な値動きでした。39,164円87銭となっています。株365はいかがですか。
いや、小動きですね。スタート 39,219円から始まって、下はテストすること 39,077円、本当はちょっとだけですね。上はというとこれも313円ですから、うん、珍しいですね。本当に朝からじーっとしてますね、おとなしく。
はい。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から3月1日京都で開催予定の無料の人数限定セミナーをご案内します。マーケットアナライズマンデースピンオフセミナー in 京都です。3月1日土曜日、京都で開催予定です。京都東山の中心にあるパークハイアット京都にて、これまでのセミナーとは雰囲気の異なる人数限定のセミナーを開催します。朝11時開場、11時30分開演です。プログラムは岡崎亮介さんによるご講演、そして外国為替のアナリスト河合道子さん、日経基礎研究所矢島康秀さん、鈴木和之さんによるパネルディスカッションです。高級ホテルでラグジュアリーな時間を過ごしていただきながら投資戦略を考えるプレミアムなお時間をご提供します。こちらのセミナーは無料です。定員は50名程度です。会場までの交通費などはお客様ご自身のご負担となります。会場は京都東山の中心にありますパークハイアット京都です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券 YouTube チャンネル、豊か TV 動画コンテンツ番組概要欄よりウェブで受け付けます。お申し込みサイトは近日中に豊かトラスティー証券のウェブサイトでオープンします。応募の締め切りは2月24日月曜日となっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでぜひご参加ください。なお、このセミナーは主催者である豊かトラスティー証券からの委託を受け、株式会社キャスティが運営します。イベントの参加申し込み先は株式会社キャスティとなりますので、あらかじめご了承の上お申し込みください。以上、株365の豊かトラスティー証券からのセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは今週の注目企業、鈴木さんお願いします。
はい、京セラです。銘柄コードが6971の京セラですね。株式市場ではその知名度抜群なんですが、はい、ただあんまり株価がその激しく動く銘柄ではないという、まあ、認識が非常に強くて、これ私個人の感想ですが、はい、あんまりこの人気のない銘柄ということになってしまうんですけどね、うん、まあ、しかしここに来て、かなりドラスティックな動きが出てきたなと思ってご紹介したいなと思うんですが、PBR が 0.7 倍ぐらいです。で、ROE が 2%、 業績が今あんまり良くないんですよね。で、こちら2月の頭に、決算発表、第三四半期を行いまして、売上が、トントン1兆4900億円で、第三四半期営業利益はマイナス 84%、 8割減益の122億円としまして、はい、で通期の業績を今回下方修正しました。営業利益これまで680億円で見ていたものを減損処理をかなり落として、マイナス 77% の210億円まで引き下げてきたという状況です。で、先ほど中期経営計画を、まあ、変える引き下ろすというか一回取り下げるという会社が多くなってきたなというふうにご紹介しましたが、この京セラなんかまさにその代表例で、
はい、
中期経営計画を変えたというよりももう全く根本的なリストラ計画を今回出してきたという動きです。
はい、
まあ、京セラは、まあ、比較的これ有名なんですけど、まあ、地味めな企業戦略、着実な企業戦略を取る会社ではあるんですが、それは相当ドラスティックに変えてきたという状況ですね。で、設備投資の失敗を今回認めて、まあ、減損処理を大きく、まあ、出した。まあ、300億円の特別損失を落として、それも含めて、営業利益も下方修正、全体 体の利益を下方修正したという段階なんですが、要はこれ2年前3年前に決断して、それこそコロナの間に決断した、まあ、設備投資計画を1回これチャラにする、ごわさにするぐらいの投資の失敗を認めたっていう、そう半導体コンデンサーの投資というものを今回、まあ、全く見直すという方向ですね、はい、今の京セラの収益というのは大きく2つに分かれていまして、コアコンポーネントという、まあ、これはセラミックであったり半導体の部品であったり産業用の機器、これが景気に連動して大きく上下激しく動く、業績が良くなるときはこのコアコンポーネントがよく動く、でこれが売上の 45% を占めている。で残りの 55% からこれソリューションっていう会社が位置づけてるんですが、これプリンターであったり、ドキュメントであったり、これ比較的安定している、はい、大きな伸びはないけど、まあ、業績をベーシックな部分で支えていく、こっちは手をつけない、でこの激しく動く方のコンポーネント、コアコンポーネントっていう事業セグメントを、まあ、今回大きく、まあ、手こ入れするという方向でありますね。生成 AI が、この半導体データセンター向けの需要を増やしていて、それに向けての部品というのは相当出てるんですが、半導体も含めて。ところが、汎用データセンターでもあって、うん、生成 AI ではないデータセンターはほとんど伸びていない。でそっちがかなり足を引っ張ってしまっている。スマホも自動車向けも需要が低迷である。はい、でここに関する見直しを今行おうとして、で見直しを行おうっていう時が、大体こういう企業のそのボトムになりがちなんですね。だからここから明日以降すぐ良くなっていくとはとても言えないんですが、はい、でこういう対応を打った段階が、その波の、一番大底にあるようなところに来ています、うん、時価総額2兆6000億円で、有利子負債が2100億円、保有現金が4200億円、はい、キャッシュが多すぎるってことに気がついていて、でキャッシュをこれどんどん減らしていく、まあ、そのための設備投資でもあったんですが、その設備投資根本的に、まあ、見直そうというところにあります。まあ、これは今の京セラの戦略なんですけどね、まあ、この土日、キオクシア、半導体のキオクシアが、まあ、設備投資を減額するというニュースが出てましたが、はい、少しずつ後ろ向きのニュースが目に触れるようになってきたなというのが最近の動きです。トヨタが ROE 20% を引き上げる。で、トヨタの ROE 20% 計画が報じられたその直前に、まあ、これ予告編みたいな形で THK という会社が ROE を 17% 引き上げるという方向をまず1ヶ月前に打ち出してきたんですね、はい、THK が ROE を引き上げるという計画の骨子が、要は借入金を増やす、で保有現金を減らす、で現金を減らす過程で自悪売を行って、自己資本を減らす、まあ、いくつかの手を組み合わせて資本構成を変えていく、で資本構成変えるとすると次に多分やってくるのは、まあ、京セラではないかななんていうふうに、まあ、バランスシート上の仕組みでいうと、うんまあ、ピックアップされてくるんですけど、
はい、
いよいよ京セラが決算発表を機に動き始めたというところで、少し、まあ、注目していきたいなというふうに思いますね。
AI をめぐっては、まあ、いろんなニュースが飛び交って期待先行な部分もあったと思うんですけれども、そういったところもこうだんだんリアルが見えてきた感じもありますね。
ごく一部の部分はすごく伸びていて、はい、それ以外のところはほとんど伸びてないというのが今の世の中なんですよね。
今日は6951の京セラご紹介しました。6971、失礼しました、6971の京セラご紹介しました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。